ドキャストはゲームクリエイターである和健がゲストの方とゲームデザインの話をしてゲームデザインについて学んでいくというポッドキャストです。今日はアトミさんに来てもらってます。こんにちは。
はい、アトミです。こんにちは、よろしくお願いします。はい、
今日は何を話そうかというとって、アトミさんからこんなんどうですかと提案してもらえたので、じゃあそれについてアトミさんの方から話をしてもらっていいですか？
はい。どうやってゲームに対する、まあ、不当な評価とか、まあ、もしくは、まあ、本来受けたくない低評価を防ぐことができるかみたいな、どうやったらすればいいんだろうなっていうふうなお話を持ってきたんですけど、
うんうん、
まあ、きっかけとしては、オートマトンさんの記事が2つ、うんうん、気になったのがあって、
うん、
1つは、Steam の不評なレビューを使って大喜利をしないでくれって開発者の人が言ってたっていう、記事と、で、もう1つは、まあ、早期アクセス配信を、してたんだけど、まあ、その早期アクセスの時点で低評価をつけられてしまうと、まあ、その後、こう、製品版にして頑張ってるのに、まあ、結局、こう、取り返しきれないみたいなのが起きて、うんうん、もう早期アクセスはやめますっていうふうな表明をした開発者の方がいらっしゃったっていうふうな記事が、うん、まあ、あったんですね、
うん、
で、これを踏まえて、まあ、ちょっとSteam、まあ、特にSteamですねの不評なレビューってどうすればいいんだろうなっていうのを、まあ、ゆらゆらと考えておりましたというふうな話になります。
はい、はい、どうすればいいですか？
いや、まあ、これで僕がこれだって言ったやつが本当に、まあ、聞けばそんなみんな苦労しないとは思うんですけど、
はい、
まあ、一つ思ったこととしては、
はい、
まず大喜利評価の方ですね。
うん、
その、まあ、ふざけて、ちょっと面白おかしく不評なレビューというか、低評価レビューみたいなのをしてしまうっていう、ところの対策としては、まあ、まず、うん、まあ、これはどうしようもないんですけど、まあ、ユーザーの年齢層が低いほど、大崎ユーザーは当然出てくるので、はいはいはい、まあ大人がやるゲームの方が、うん、まあ、不評なレビューはされないんだろうなと思いますと、
うん、はい、
で、ただこれはまあゲーム開発側で調整できるようなもんじゃないので、
うん、
まあ強いて言えばこうこちら側からレビューお願いしますっていう時の文章をこう大人チックにすればいいのだろうかとか思ったんですけど、うん、
はい、
まあそのあたり、まあ年齢層をできるだけ上げる、うんっていうのが一つですね、はいはい、うん、はい。で、もう一個は、
うん、
これどちらかというと Steam 側の問題だと思うんですけど、
うんう
んうんうん、結局その大喜利でいい大喜利でレビューしたやつが、
うん、
あ、それ面白いわってなってこう、うん、いいねとか役立ったみたいなタイプのスタンプがついてしまう結果、はいはい、まあこうそれが目につくようになってしまうっていう状態だと思うんですよね、うん、
はいはいはい、
その、もともと、その、役に立たないレビューっていうのは、こう、候補としてリストに出てくるときに、そんなにこう、前面には出さないであるとか、なんかめちゃくちゃ低評価ついてたら、なんか、バンするみたいなシステムが多分入ってると思うんですけど、
うん、
まあ、面白いから、いいねって、みんな見てやっちゃうせいで、
うん、
みんな乗っかっちゃうっていう、のがあると思います。
うん。
はい。
なるほど。
で、なので、まあ、
うん、
いいねっていう、その、0か1か、うん、好きか嫌いかっていうのでしか評価がレビューに対してつけられないっていうのが、
うん、
まあ、結構大喜利を招きやすいんじゃないかなっていうふうに思っています、
うん、
っていうのがまずざっくりしたところですね、
はい、ということは、はい、なんか大喜利として面白いねみたいなボタンがあればいいんですかね。
まあそうですね、うん、なので、うん、例えば今日ゲームが面白い、
うん
のスタンプとレビューに共感するのスタンプ、
うん、
あ、まあでもそれは共感するだと大喜利に共感されちゃうのかな、
うん、
まあただその評価対象がゲームなのかレビューなのかっていう
そうですね、確かに
のはもうちょっと分かりやすくしてもいいんじゃないかなと思います ね、 すね、
まあけどこの何でしょう、 Steam のレビューのところに書いてあるのはこのレビューは参考になりましたか、はい、いいね、
うん、
面白いとかなので、
まあ、うんうん、
ゲームに対してっていうよりかはやっぱりレビューに対してのなんだろうなとは思う。
そうですね。
ただそのユーザーさんは多分大喜利が面白い時もこのレビューは参考になりました、はいにしちゃってると思うんで、
はい、
だから多分座布団ボタンを用意するの。
なるほど、ああ、はい、座布団ボタン、確かにその、
うん、
まあ、ファニー、結局座布団ボタンはファニーに対応する本来ものだと思うんですけど、
うん、
その、なんていうんですかね、この座布団ボタンが確かにいいなって思ったのは、その、なんていうんですかね、うまいこと言った感というか、
うん、
だから褒める感が強いので、
うん、
確かになんかこう、大喜利と大喜利じゃないものを分けてくれる気がします、
ね、うんうん、なんか、そしたら、Steam のね、フィルターの仕方とか、表示の仕方もなんか、参考になった順とかではなくて、座布団の多い順にできる。
うんうん、
まあ、けど今、この面白いってやつがそれに当たるのかな、このレビューが。
まあ、そうですね、ファニー、まあ、なんで分けりゃいいみたいなこと僕言ったんですけど、うん、イエスというか、役に立ったと、ファニーがあるので、うんうん、
それでも、
そうなんですよ、
うん。それであったとしても、やっぱり問題は起きているっていうことなんですかね。
うん、その、今、この僕が見てるスクリーンショットだと、Was this review helpful で、Was this review helpful に対して、Yes, no, funny があって、Helpful に対して funny っていう対応してない答えがあること自体が、すでにずれてるような気はしますね。
まあけど、Steam なりの回答というか、Steam の思う座布団1枚というか、なんか、
うん、
なのかなという気はしていて。
うん、そうですね、イエスの、うん、もしかしたらイエスノーしかもともとなくて、ファニーがついたっていう経緯がすでにあるのかもしれない。
確かにありそう
ですね、
うん
うん
うん。僕がこの記事を読んで思ったのは、確かこの大喜利されちゃうんだよっていう記事の話、あの無料のゲームだったと思うんですよ。
はいはいはい。
多分無料なのが結構一つには影響が大きいのかなと、
うん、
要素として、
はい、
これが1000円のゲームだったらそんなに多分評価を集めなかったんではなかろうかという、
うんうんうん
うん、まあまあ自分がお金払ってまで買ったゲームに対して不評ってして、それになんか大喜利してるのにこう面白いってやる人もそんなに多くはないんじゃなかろうかという、
うん
うん、一つ対策としては、まあできないゲームもあるとは思うんですけど、有料にするっていうのが一つ対策としてはあるのかなっていうのは思いましたね。
うんうん
うん、
なんかなんとなく Steam の方が有料で出されてて、
うん、
あのスマートフォン向けアプリの方が無料で出すっていう風潮が
ありますね、
あると思うんですけど、でもそうなると、うん、その PC 向けだけど無料にしてみんなに遊んでほしいみたいな時に困るってことですよね、
うん、そうですね、
うん、
ていうか Steam で無料でゲーム出せるんですね。っていうかその無料で Steam で出した場合、 Steam プラットフォーム的なメリットは何かあるんですかねっていうと思ったんですけど、
あでも基本無料のなんか例えば FPS ゲームとかいっぱいあると思うんですけど、
はい、
あの辺ってその例えばガチャ課金の一部が Steam に入っているもんだと勝手に思ってたんですけど、
あそういうことなのか、はい、なるほど。 Steam 経由で、いややったことないから全然わかんないんですけど、うん、Steam 経由の課金ってできるのか、3割持ってかれるのか、
うんうん
うん、
まあ、でもそういう意味ではその最近その一番低評価な Steam の低評価のランキングが更新されちゃったらしくて、うん、
はいはい、
でそれがオーバーウォッチ2だっけ、まあ、オーバーウォッチの最新タイトルのはずなんですけど、
はは、うん、はい、
まあ、それも確かに無料といえば無料で、
あそうなんですね、
で、
うん、
そのなんか続編としてクオリティがあんま良くなかったみたいな話だったと思うんですけど確か、
うん、
で低評価祭りになって、
うん、
もうなんかとんでもない数の低評価レビューがついたっていうのがあったんですけど、
はいはいはい、
まあ、それもやっぱりまあ無料で遊べてしまうからっていうのはありそうですね。
なるほど。それでしかも前作があるからっていうですよね、
うんうん、はい、
いやー、うん、難しいな。なんか思うのは結局こういう評価ってその期待値に対する期待値とのズレ具合な気がする。
はい、はい、うん、うん、僕その本当に簡単なメモだけ手元に置いてるんですけど、
はい、
めっちゃそれ書いてました。
そうなんです。
次動くかなみたいな。
ああごめんなさい。
はい、あいえいえいえ、いやだからやっぱそうなるよなっていう共感をしてるだけなんですけど、うん、はい、
いやなので、いや期待値コントロールってすごい重要 なんだろうなとは思っていて、いや、
はい。
自分も最近ね、ゴジラのゲームを出したんで、ゴジラボクセルウォーズというゲームなんですけれども、いや、やっぱり売る前にどれだけなんか期待値をどういうふうにコントロールするのがいいのかっていう話は、東方の人ともね、話はしましたね。なんかあんまり高く上げすぎても良くないし、けどやっぱりゴジラって IP のなんだろう、ネームバリューがすごい高いんで、どうしてもゴジラファンの人はなんか AAA タイトルみたいなものを多分期待してしまうんですよね。で、
なるほど。
実際ツイッターとかでこのゲームが発表された時も、俺が求めてたゴジラゲームはこんなんじゃないみたいな感じよ。もっとリアルなゴジラを出してくれみたいな感じを言われてしまって、いやー、申し訳ないっていう気持ちではいたんですけど、まあけどリアルなゴジラのゲーム作るってなると、まあ工夫のしようはあると思うんですけど、普通に考えると結構なお金がかかってしまうので、
そう
まあ
ですよ
こ
ね。インディーでやるもんではないで
そうなんです す
よ
よ。
ね。はい。
まあそもそもそのツイッターに書き込んでる人たちは、このゲームの予算がどれぐらいでインディー的な扱いなのかどうかということも知らないので、まあ批判するのはごもっともと。それはしゃあないところではあるんですけど、まあ僕としては辛いという。
この期待値が低いと、まあその、後々評価されて、期待値の差分で評価されて、じわ売れするけど、まあ、あまりに低いとそもそも初動が売れないのでどうにもならないっ
そう
てい
なんです
う、
よ。
そこ
そう
の
な
ト
んで
レー
す
ドオフをどうするのかっていう話ですよね。
よ。そういう意味では、なんかうまく作用した部分もあって、ゴジラのゲームで。そのボクセルの見た目なんですけど、ボクセルの見た目だから、ゴジラファンの人、買って遊んでみて、あんまり期待してなかったみたいな感じに、そのレビューを見るとね、
ああ、なるほど。
そんな期待してなかったんだけど、やってみたらこれ面白いじゃんみたいな感じの、風にも作用してる人がいて、なんか、まあそこはうまいこと期待値がいい感じに作用したという、ボクセルという見た目がね、うまいこと作用したパターンだなとはですけど、まあ逆にやっぱり期待値が低い感じに、そのファーストルックがそのボクセルでそのゴジラファンに響かなくて、期待値が下がってしまって購入にまで至ってないみたいな面はあるかなという。ので、期待値コントロールどう持っていくのがいいかっていうのはすごい難しいですよね。
なんか、どこかにだけ期待させて、どこかはあんま期待してもらわないみたいな。例えばなんか、グラフィックは保証するけど、まあ、逆の方がいいな。遊びとしては面白いのは、こう、すごい PV で見せるけど、まあ、グラフィックはそんなフォトリアルのすごいゴジラってわけじゃないよっていうのが最初から伝わりつつっていう、そのなんていうんですかね、本当にいい悪いだけじゃなくて、ここは期待していいけど、ここは期待していいよで実際それは満たしつつ、あんま期待されてない部分をちょっと頑張るみたいなのができればいいんでしょうけどね。
いやー、なかなか難しい。
その期待値の差分の話をしようと思ったときに、その僕の中では、スイカゲームと FF16 が、まあ、対になる概念として出てきたんですけど、
おうおうおう。
その FF16 は、その、まあ、FF、15があんまり、こう、評価が良くなかったっていうところから、まあ、次こそっていう期待している FF1 であるとか、14をこう、すごい当てた吉田さんが、トップでやっていたり、こう、最強、救い荷の最強メンバーを集めました感がすごかったので、とんでもなく期待値が上がってた
な
ん
る
です
ほ
け
ど。
ど、まあ、めちゃくちゃ、その期待値に見合うとは思えなかった人が多かったみたいで、そのゲームとしては全然悪いものではないんだけど、やたら叩いてる人がいるっていう状態になっていて、で、逆にスイカゲームはなんか可愛い簡単なゲームでなんか250円で買えるらしいわみたいなので、適当にインストールして触ったら、なんか意外と遊びおもろいじゃんみたいな感じで、こう、あとは圧倒評価でダウンロード数が増えていったっていうところだと思うので、なんかそう、 FF、その間を取ればいいのかな、ちょっと。難しい
そんな
で
こ
すよ
とで
ね。
きるのかな。
できないですよね。
なんかスイ
てか、スイカ
カ、
ゲームの売れ方は再現性ないですもんね。
そう、再現性ないんだよ。あれは狙
ない
っ
んで
て
すよ
できる
ね。
ものでは。
うん。
いや、スイカゲームが全然売れないまま、なんか世間の波に埋もれていく世界線も全然あると思うんですよね。
うん。
い
いや、
やー、な
難
の
し
で、
いですね。
まあ、狙
まあ。
って期待値低いゲーム作るのもな、難しいしな。
そうですね。まあ、雑な分析だと、グラフィックがいいほど期待値だけ上がりやすいっていうのはあるとは思うんですけど。うん。
まあ、あとできることとしては価格を下げるっていうのはなんですかね。価格を下げると期
ああ。
待値が下がるから、なんか買ってみたら、この値段なのにすごいいいじゃんみたいな。
うん
そういうのは、まあ、比較的できそうなとこ。
うんうん。うん。まあ、今、評価が欲しいのか、売り上げが欲しいのかっていうのは、戦略としてこう微調整はできそうですね。ただ、そう言っといてあれなんですけど、一旦評価が欲しいからって言って、低価格で出して、評価が良くなり始めたから、ちょっとだけ価格上げますってやったら叩かれそうだなとか
無理ですね。
はい。
だからそれで言うと、やっぱセールとかで安くするのがいいのかな。セールで安く売って、まあ、セールの時買った人にはこれこんな安くてこんな面白いってなって、レビューとしてはすごいいいレビューが残るみたいな。その結果、レビューが良くなって、まあ、売れていくみたいな。まあまあ、それもなかなか狙ってできるもんでもない気がする。
そうですね。なんか基本的にその、例えばインディーでゲームを作りたい人って、ゲームを作りたいからゲームを作ってる人が多いと思うので、こう最初から、なんていうんですかね、プロデューサー的な視点であんまり見てないような気がしてて、ディレクター的な視点でゲームを作り続けて、面白いはずなのに、プロデューサー的視点は持たずに作っちゃったから、あまり世間には評価されないっていうゲームが、なんか世の中にはいっぱいあるんだろうなっていう勝手に思っていて、で、そういう意味で、まあなんかディレクター的な視点で面白いゲームが作れる人がいたとして、それがこう、まっとうな評価をされて、売れるにはどうすればいいんだろうなっていうのが、まあ元のモチベーションというか考えておっしゃったんですけど、なかなか、まあ結局難しいですねというか、まあこれで正解が出せれば、まあも、ガッポガッポになってる人生のはずなので はい、難しいんですが。
まあ、けど、前回、その、なんでしょう、アトミさんに来てもらった時に話した
は
内
い。
容にちょっとつながってくるんじゃないかですかね。それは、何でしたっけ、技術的リスクと、プロモーション的リスク、なんとか的、マーケティング的リスクの話で、まあ、マーケティング的なリスクを、まあ、事前に検証してリスクを下げるっていうことをやれるといいですよねっていう感じですけれど、まあ、そのためには、まあ、先にプロモーションムービーを見せて、まあ、お客さんの反応を見るとか、だからまあ、そういうのを、その面白いゲームを作れるディレクターさんが最初からそういうムービーを作ることを考えていけば、まあ、そういうふうに売ることもできるようになるのかな。
最初に見せてみたいなのの一つの手段が、その早期リリース、早期アクセ
ああ、
スってい
そうう
ものだと
か、
思うんです
そう
け
で
ど、
す
そ
ね。
れも、まあ、人によっては、ある開発者さんの記事によれば、まあ、不当な評価を先に、評価をつけられると取り返せないっていうことらしいんですけど、でも、それはまあ、でも、その時点で低評価だったら、まあ、諦めればいいんじゃないという気もしてきたので、
ああ、なるほど
あ
ね。
る意味、まあ、それは、つまりリスクを最初に下げに行って、検証した結果、実際にダメだったことが分かったというだけだという捉え方もできるので、まあ、
その
そういう
場合
意味
け
で
ど、
は、
どうしたら
は
いいんです
い。
か？そうしたらもうリリースをやめるってことです。
そうなりま す
そ
ね。
れできるかな？
できないか、できないな。
よっ
は
ぽ
い。
ど資金が潤沢な会社じゃなくて難しい気
そうですね。なんか、
が。
体力がある前提の考え方ですね。
思ったのは、その Steam の早期リリースとかはせずに、やっぱりクローズドでやるってないですかね。なんかこの記事にも書いてたと思う。 クローズドベータみたいな感じとか、まあ、あ
うん
と、
うん。
なんか、インディーゲームの展示会とかに出して、実際のリアルなお客さんの反応とかでフィードバックを。
元々の目的としては、ある程度その人数の方にプレイしてもらって、そのフィードバックをもらって、現時点でどれくらいうまいこと言ってて、どこがうまくなってない、うまくいってないのか見るっていうことだと思うので、クローズな状態で人数さえ確保できるのであれば、それに越したことはないっていうことですもんね。
そうですね。
じゃあ、友達はいっぱい作ろうみたいな話に、ある程度、ある程度、なんだろうというか、はい。
それで言うと、ちょっと個人的にいつも疑問に思って、こういうク
はい。
ローズドなベータって人数多ければ多いほどがいいんだろうかって思ったりするんですよ。なんか、
ああ、うんうん。
実はそんな多くなくていいんじゃないかっていう気もしてて、っていうか、多いと、まあ、いろんな声が集まるけど、全部目を通せるのかなとか、全部参考にできるのかなと思ったりするので、とか、まあ、なんでしょう。10人20人に聞くのと2000人2万人に聞くのとそんなに効果として大きな違いないんじゃなかろうかっていうのが個人的に。
うん。そうですね。例えば、ネットワークを絡んだ対戦とか、コミ
ああ、
ュニ
そっ
ケーションみ
か。
たいなのが絡んでるんだったら難しいですけど、でもそうじゃなければ、一人で遊ぶタイプのゲームであれば、10人、20人に遊んでいただければ十分な気がしますね。
ビットサミットとかに出して、まあ、ビットサミット2日間、4日間だっけ？何日間か。で、そこに来て、なんか、遊んでもらってフィードバック受けるだけで、結構、十分なんじゃないかと。そこの意見聞いて、それ適用するだけで、結構、いっぱいいっぱいな気がするんだよな、個人的に。なところか
もとも
な。
とのこの最早期リリースで低評価がついてしまうとっていうふうなところの開発者の方は、開発者とかゲームは、4人マルチプレイの FPS って書いてあるので、で、や
確か
で、
に。
しかも何万人プレイヤーがどう、本来はいて、みたいな話をしてるので、まあ、これに関してはその大きな会社で、ネットワークゲームだから、そういうのをしてもらわないと、ちょっと、単なるクローズドベータじゃ足りない部分もあるっていうところだったと思うんですけど、まあ、ことそのインディーで開発していきたいねっていうのを前提として考えるんだったら、別にクローズドでやっていけばいいっていうところに落ち着くわけですね。
そうですね。いやー、大変だな。4人でネットワークで、なかなかそんなね、集められる自信全くないな。どうやって集めたんだろう、そんなに。そういう FPS とか、そういうジャンルだったら結構集まるんですかね、グラフィックが良かったりすれば。
どうでしょうね。なかなか難しそうですね。はい。
まあまあ、そんなところですかね、この話題については。
そうですね。ちょっと補足だけすると、まあ、ゲームじゃなくても、評価の対象が間違ってるってよく見るなっていう、例だけあるんですけど、一番よく見るのは、Amazon の評価で、配達が来なかったとか、配達の過程で壊れてるみたいな
わ
のが
か
すご
る。
いついてて、それは商品じゃないんだよなっていうのはよく思いますね。
それは
で、
確かに。
はい。加えて、配送が早かったとか、梱包が丁寧でしたみたいなのがあって、で、でもこれはある意味あり得るなと思ったのが、メルカリとかが普及してきて、そっちを先に見た人間からすれば、売ってる人間がそのまま梱包して送ってるんだっていう感覚の人がいるんだろうなっていう
なるほど。
ふうに思ったんですよね。まあ、なので、そういう勘違いってなくなればいいのにな、みたいな。は
本当で
い。
す
まあ、い
ね。
ろんなところで見ますが。はい。
現代社会においても、ね、これだけ科学が発達した時代においてすら、そこは人の手で取り除くしかない感じですよね。目視で 見て。なんかレビュー、この商品レビューやたら低いけど、なんでだろうってレビュー一個一個見たら、なんか梱包がとかね、そういう風になってたとしたら、商品自体は大丈夫なんだみたいなね、なりますし。
まあ、なんなら AI でそれっぽいレビューが増やされて、本物か偽物か分かんないの方がもっと増えると思うので、まあ、評価周りはどんどん意味が分からなくなるんだろうなとい
そしたらけ
う、た
ど
だ、つい。
AI がそれを AI かどうか判断して さばいていくようになるんじゃないですか。
なんか、
うん、
いたちごっこというか、
うん、AI がレビューしたものを AI がジャッジしていくという未来が待ってますね、う
ん、まあジャッジ側が勝てばいいですけど、
うん、
勝たなかった場合って感じですね、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ見守るしかないという、
うん、下手するとレビューついてるレビュー全部が AI で書かれたもので、
うん、
でそれをジャッジが判断しててってなると、一体うちらは何を見せられてるんで気分になってきますね。
なんかすでに X とかでバズったツイート、うん、ツイートじゃないやポストだに対して、うん、ボットのリプライが死ぬほどついてて、
うん、
っていうのを見るに、逆にまあ、X 社はAI はというか、なんですかね、うん、凍結させるシステムとかはうまく働いてなくて、
うん、
ボット側が勝っちゃってるんだなというのを見たりするので、
はい、
あんまり希望を抱いてないというのが個人的な感想です。
ってなると、もう今後、未来は、未来のなんだろう、情報空間における情報は、人の手によるものより、AI によるものの方が多くなっていくという。ことなんですかね、
全然ありそうですね、
うん、うん、
はい、
いやどうしたらいいんだろう、何を信じて生きていけば、
でもそれも結局友達とかリアルの声が、
うん、
本物っぽさがこう逆に力をつけていくというか、なんていうんですかね、
はいはい、
あ、これは完全に人が熱意を持って書いたレビューだから信用できるっていう風にどんどんなると思うので、
はいはい、
その少ないとも人数でも、うん、その友達とか知り合いとか本当に楽しんでくれた人のレビューが逆に刺さるっていう希望はあるかなと思ってます、
うん、ああ、そうなるとなんだ、友達多い人が結局有利みたいな世の中になってる
かな、そうですね、うん、そうかもしれないです、
ああ、まあ、いや、じゃあちょっとアトミさんは僕の友達っていうことで
いいですか。はい、よろしくお願いします。
よろしくね、
別のラジオでね、うん、はい、友達レベルみたいな話もあったと思うんですけど、
はい、
はい、
今日のポッドキャストで友達メーターが回復しましたね、
はい、回復しました、はい、
はい、そんなとこかな、
はい、
いや、まあちょっと尺が短いからもう一個だけちょっとだけ話しましょうか。そのゲームオブザイヤーがね、はい、最近発表されたんですけど、
はい、
で今年のゲームオブザイヤーはなんかね、ゼルダが取るとかなんかマリオワンダーが取るとかいろいろ騒がれてたけど、結局取ったのはバルダーズゲート3というゲームなんですが、うんうん、僕は正直このゲーム知りませんでした、申し訳ないですが、うん、
はい、
ご存知でしたか。
いや、僕も知らないというか、日本版がまだ出てないから、はい、日本人はあんま知らないというか、そろそろ確か PS5 版と同時に日本語ローカライズされたものが出るっていう話だった気がするので、なんで今、楽しみに待ってますね。
はい、じゃあ、はい、それ待ちで。
はい。
いやー、年末年始に積みゲーをね、消化していかないと。
うんうん。
うん、で、他にもね、ゲーム、いろいろね、なんか日本のゲームが今年すごい、評価されておきましたね。なんだ、ベストスコア&ミューバイオハザード、あ、違うわ、ファイナルファンタジー16がベストスコアで、アーマードコアがベスト、
うんうん、
バイオハザードビレッジ VR モードがベスト、リートファイトシグがベスト、インフォーがベストシグがもだそうで、まあざっと見た感じ半分ぐらい日本素晴らしいね、どうしちゃったんですかね、日本のゲーム。
なんならベストオーディオデザインのハイファイラッシュとかもスタジオ的には結構日本の方が、
あ、そうなんですね、
結構中心だったような気がするんですよ。確かディレクターの方とかは海外の方だったと思うんですけど、プロデューサーの方が三上さんとかだったような、なんか見たことある、多分有名な方だったと思うんですけど、あれですね、ゴーストワイヤー東京とかのスタジオだったと思うので、そもそもだいぶ日本ですね。
何が変わったのかな、スーパーマリオブラザーズワンダーとかピクミン4とかで言うと、単純にかけてるお金が大きくなったっていう気がしますね、はい、うん、
うん、
日本のゲームが予算をかけるようになった、
うんうん
うん、ノウハウが海外から伝わってきて、さらにお金を予算をかけて世界展開をもう最初から視野に入れて、なんだ、 大きなお金かけてやるようになったとかなのかな。
ああ、なるほど。なんか、僕、逆に今、僕が、こう、聞いて、思ったのは、逆に、前までそうじゃなかったんだって今思ったんですけど。
確かに。いや、任天堂は最初から世界シェアで世
ああ、
界
な
を
るほ
狙ってやってたから
ど。
そうでもないかもな。いや、けど、あ、そっか、ゼルダの、1個前のゼルダが、海外でめちゃくちゃ評価されたと思うんですよね。ブレス・オブ・ザ・ワイルドが。で、あれってめちゃくちゃお金がかかってるわけですよね。人とか時間がかかってて。だけど、すごい売れて、すごい評価もされたから、あ、やっぱこれぐらいコストかけて作らなあかんのや、みたいな、なんか空気感が任天堂社内にできたんじゃないかと。勝手に推測しますね。
ああ、なる
それぐらいお金かけてもええんやみたいなの
ほ
が
ど。
できたんじゃないのかな。
ああ、なるほど。スイッチが売れすぎて次世代機をまだ出してないので、こう、同じ世代で突っ張ってる利点が出たのは、とかないかなとか思ったりしましたね。つまり、飽きさせないためにはずっと次世代機っていかないといけないけど、まあ、実際開発側としては同じ方が、こう一作、なんですか、一、二作続けるだけだったら、同じプラットフォームの方が、同じハードの方が楽というか、コストがいい、コスパがいい気がするんですね。で、それのちょうどいいとこに来たのかなとかも考えてたんですけど。
まあそれもあるかもしれないですね。個人的にはこのピクミン4がベストシムとかを取っているのが非常に感慨深く、ピクミンシリーズって海外では全然売れないという悲
ああ、
しい、
そうなんですね。へえ。
悲しい、なんだろう、タイトルだ。とはいえ、さっき調べたら国内で136万で、海外含めて260何万本とかだったから、本当は日本対海外で1対4ぐらいになってほしいところなんですよね。日本1に対して北米2の EU2 ぐらいになってほしいところなんですけど、そうはなっていないので、まあ、まだまだポテンシャルがあるというか、まあ、これでピクミンっていうのが認知されたことで、まあ、次ピクミン5とかがもっと欧米で売れたりとかするようになるかもしれないなと思ってますね。
任天堂の割には日本ですごい売れてるゲームとしてスプラトゥーンがあると思うんですけど、スプラトゥーンとピクミンの共通点だけ見たら、トゥーン差というか、
ああ、そうです
絵
ね。
のトゥーン差があると思うんですけど、そこだったりするんですかね。
いや、あると思いますね。いや、
ああ。
ピクミンのワン、ツー、スリーあたりやってる時も、なんか、そうなんじゃない？みたいな話
う
はしてました
ん。
ね。
なるほど、な
話
る
は
ほ
出て
ど。
ました。
4は、もちろん根幹は、の、そのキャラクターたちはトゥーンだと思うんですけど、世界自体は結構リアルに寄ってきたのが、嬉しかったりするのかもしれないですね。
そうですね。まあ、あとは、これって、世代を追っていけばっていうか、世代が経てば解決する問題だと思う、自
なる
分
ほど。
で。なんでしょう、ピクミン1、2とかを小さい頃にやってた人にとっては、なんかピクミン4は、もうなんか別に、なんだろう、そんなトゥーンなのも気にならないというか、要はちょっと子供っぽいみたいな感じに見られてしまうんですけれども、まあそういうのも気にならなくなると思うんですね。その子供世代がどんどん大人になってきてくれさえすれば。なので、スプラトゥーンもこのまま10年、20年とこうシリーズを続けていけば、大人にも売れるタイトルにこうなっていくんじゃなかろうかと、個人
な
的
る
に
ほ
は。
ど。単純に見られるっていうのもあるっていう。なるほど。
それがなんかマリオとかとの違いなのではないかと、個人的には。マリオはだってね、小さい頃からあるわけじゃないですか、多
そう
分。
ですね。
ところかな。なんか、他話。
そうですね。ゲームオブザイヤーの、なんですかね、6作品にバイオはいると思うんですけど、バイオも、 いや、ちょっと歴史的な経緯はあんま分かってないってないんですけど、
うん、
多分最初にバイオ見た時から考えたら、ホラゲーがこの枠に来るなんて思えてなかったんじゃないかなっていう気がしていて、そんな細いなんかところ、ゾンビが出てくるホラーゲームってところで、うん、このメジャー賞を取れるっていうのが最初じゃなか、うんうん、最初ではありえなかったんじゃないかなと思っていて、
うんうんうん、
もちろんそのゲームとして優れてるのは当然のことなんですけど、
うん、
それもなんかバイオがもうバイオっていうものとして確立されて、そういうもんってなったからこの枠まで来れるっていうのもあるんじゃないかなっていうふうに、その今、うん、ピクミンがそうだったらバイオも そうだったりしないかなと、まあ、ジャストアイデア的に思いましたっていう話でした。
なるほど、
うん、はい、
あるかもしれないです。でバイオは結構シリーズによってもゲーム性が大きく違うからっていう、
うん、
途中から途中のバイオはシューティング要素がなんかすごい大きくなったようなイメージあります。まあそこでメジャー街道という、いやまあそんなに僕バイオ詳しくないか、
う
んうん、僕怖いゲーム苦手なので、
僕も触っとかないとと思って RE4 やったんですけど、うん怖いなと思って途中でやめてるのであんま言えないんですけど、
うんう
ん、はい、
みんななんであんな怖いゲーム遊べるんだろう。
そうなんですよね、うんうん、そう僕もそう思ってるから、あの、うん、なんでこんなメジャーなとこに来れるのかっていうのを逆に考えて、さっきの、
うん、
あの考えに至るんですけど、
うん、
まあ、単にあの世の中の人はもっと雪があって僕たちがビビりなだけっていう可能性も残されてますね。
そうなのか、そういうことなのか。
はい、
うん、怖がりすぎてるだけで実はそんな怖くないのかな。いやけど、うん、うん、1、2はやった気がするな。で、やっぱり怖かったな。うん、で4もちょっとだけやって、やっぱり怖かったな。
うん、
うん。
はい。
はい。それじゃあ、今日バイオは怖いっていうことで。
はい。
はい、じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。